ハピーのおしゃべり交差点。こんばんは、ハピーこと飯塚篤です。今日も聞いていただいてありがとうございます。ですね、先週と先々週聞いていただいたと思うんですけれど、恥ずかしながらですね、結構噛んでましたね、僕ね。すいません、失礼いたしました。でね、恥ずかしながらがもう一つありまして、実はですね、あれですね、ジングルの間にですね、僕喋ったりとかしたでしょう。で、それ入ってたでしょう。多分入ってたんですよ。まだちょっと確認をしてないんですけれど、大変失礼しました。なかなかですね、この放送というのがちょっとですね、普通の収録とは違う形で、収録ではあるんですけど、生のスタイルで撮っているので、BGM とかね、そういうのをあらかじめセットしてあって、その上に僕が喋って重ねてるんですよ。そんな形でやってまして、まあ言い訳でね、申し訳ないという気分でいっぱいなんですけれど、ちゃんとうまくやるように頑張っていくので、まあ、お付き合いいただければなと思っております。はい、もうね、11月もぼちぼちもこの放送だと半ば超えるのかしら。いや、そこまでは行ってないかな。寒くなってきたと思います。特に札幌で聞いていただいている皆さんは、なかなか大変になってきたなという感じなんじゃないでしょうか。一度札幌に10月ぐらいに行った時にですね、ちょっと寒かったんで、GU だったかな、ユニクロだったかな、お買い物に入ったんですよ。そしたらですね、東京に売っていないコートとかですね、あとはファーの、ジャケットとか売ってまして、驚いたんですよね。あれ、東京では売ってないんだけど札幌では売ってるんだ、なんでだろうって思ったんです。それね、やっぱりそういうことなんですね。日本というのはその縦に長いじゃないですか。だから季節っていうのはそのずれるわけですよね。当然ながら北海道の方が先に寒くなるわけで、そのために何かですね、先にその販売をするというような何かやり方をしてらっしゃって、服飾の、お仕事をされているゲストに出ていただいたんですけど、その話をしたらば、うちはやってないけれどそういうメーカーさんありますよとお話を聞けて、非常に面白かったです。なるほどねという感じですよね。当たり前ですよね。まだまだ東京は暖かいのに、売ってないのは当然なんですけど、札幌で同じにしてたらば、寒いのにまだ売ってないって言って売り逃しとか、そういう風になっちゃいますもんね。そんな感じのことをですね、聞いたらばですね、日本の季節割と幅があって面白いなと思いました。とはいえ、なかなかその最近の日本、変なタイミングで変な季節、秋も深まり冬がそろそろみたいなところで台風が来たりとかですね、なかなかそれで災害に遭っちゃうね。北海道のあの台風の被害も随分そのまだ記憶に新しくて、辛いところですけれど、そういうのもみんなで乗り越えましょうというのありますよね。コロナウイルスと同じです。みんなで一緒に、心を合わせてというの大事なんじゃないでしょうか。さて、ぼちぼちオープニングが終わりまして、ゲストコーナーに近づいてまいりました。
ハピーのおしゃべり交差点。
はい、ここからはゲストコーナーに入ります。皆さん、お楽しみにしていただいていると思います。毎度、今日ですね、お呼びしたのがですね、私の仲良くさせていただいている、尊敬している方なんですけれど、ご紹介いたしましょう。僕の、敬愛する関さんなんですけれど、こんばんは
関秀明です。
どうも、今日は来ていただいてありがとうございます。
いやいや、こちらこそお招き
に。いやー、もう本当にですね、関さんに来ていただいて、ちょっとですね、正直に言いますが緊張しております。
いえ、とんでもない。こちらも緊張してますよ。
まずはですね、はい、恒例の、質問という、話があるんですけれども、はい、皆さんに同じ、質問をしております。お名前をもう一度お願いします。
失礼しました。関秀明です。63歳です、
ね、はい、はい、ね、僕より先輩なんですが、はい、はい、世代的にはまあほぼ同じと言ってもいいかと思います。
はい、はい、63歳、孫2人ね。
あ、そうですよね。はい、ご職業は？
あ、職業はですね、テレビの放送作家をやっております。
ほら、皆さん聞きました、テレビで放送作家をですね、現役でやってらっしゃってですね、僕はですね、放送業界のプロの人が来ちゃって、かなり緊張しておりまして押されております。
いや、皆さんご存知の番組なんかやってるほどの一流じゃないんですけどもね、ブラタモリとか知らないでしょ、そんな番組、ね、それからポツンと一軒家知らないと思いますけども、そういった番組やってますね。
何をおっしゃいますか、はい、あんなメジャー番組を、
はい、
ね、そういう、有名な、番組、皆さんも見ているようなテレビ番組の、あれですね、本を書いていると、業界ではいう言い方をしますけれど、そういうお仕事をされております。で、ですね、私はハピーとの関係ですよね、仲良くさせていただいてるんですけど、どういう、お友達と、お呼びすればよろしいですか。
は
い、
まあ、ハピーさんがですね、
はい、
食べ歩きングというですね、いわゆるインフルエンス、食のインフルエンサーという、
はい、
いろいろなの食べ物に関する素晴らしいブロガーの方々の、
はい、
集まりの一員でらしてですね、そちらにですねオブザーバーで参加して知り合っちゃったと。
そうですね。
でなぜかですね、東京の、まあ、お互いに下町出身っていうところで、
そうなんですよ、
でも世代も近いということでですね、
はい、
非常に何ていうかシンパシーというか共感を、持つようになりました。
嬉しいな、
それか早くもう 7,8 年経ちます
か。そうですね、随分もう経ちましたよね、
で、まあ、一緒にロケに行ったり、
はい、
番組やったりとかしてですね、
はい、
気がついてみたらもう令和になってしまったなという感じですかね。
はい、ありがとうございます。そうなんですよ、本当にそういう感じでお付き合いをいただいていて、皆さん食べ歩きング後で検索してくださいね、食べ歩きのスペシャリスト、集団なんですけれど、それで僕はカレーの担当してまして、関さんには随分そこの、ですね、食べ歩きングその、食べ歩きの、プロフェッショナルが集まったチームということで、そこで、テレビ番組を持たせていただいたということがあって、
そうですね、
名古屋ですね、メーテレさんで、はい、
やりましたね、
はい、あれ楽しかったな、あれで、名古屋にロケに行ったりとか、ね、シーズン2もあって
ありました、ね、
東京からお送りしたっていうのもありましたけれど、はい、あれは非常にもういい経験をさせていただいて楽しかったです。で
それで、まあ、はい、本当にハピーさんがカレーということ で、
はい、
で私も東京に本の町神保町だとかあるんですけど、そこはカレーの町でもあるんですよね、はい、で そこに何百軒というカレー屋さんがあって、でいつも、ね、どのカレー屋に行っていいかわからないなと思いながらですね60年以上過ごしてたんですけれどもハピーさんに聞いてですね、正しい道に前導してもらったっていう感じですかね。
いや
いろいろな店を教えていただいて、
いや
そうすると幸せなカレー人生を歩めるという、
はい、でも、はい、カレーで皆様に、幸せな人生を送ってもらいたいなと僕
でもね、それでね、
思いがあります。
ハッピーさんね、
はい、
カレーを単に食べてるだけじゃないってことに最近気がついたんですよ。
おう、それ
はお互いにね、私もね、ハッピーさんもね、昭和の男なんですね。
そうですね。
でね、この間私が尊敬する作曲家の堤恭平先生が亡くなって、
はい、大変残念なんですけど、
はい、僕も昔紅白歌合戦はじめ歌番組やってて、先生には随分お世話になったんですけど、で、まあ、尾崎清彦さんのまた会う日までからですね、
はい、
それから少年隊の仮面舞踏会もあれば、太田博美さんの木綿のハンカチーフも名曲ぞろいの大先生なんですけども、
はい、
でやっぱりね、今改めて聞くと昭和なんですね。
そうですね、
うん、で昭和がもう懐かしいじゃなくて、逆にこんな令和になっちゃうと恋しいなと、
ああ
いうふうな気持ちになっている時にハッピーさんと会うとですね、話が大体昭和の話ですね。
なります、
ね、かといって昭和の話かといって、その昔こんなことが良かったねっていうんじゃないんですよ、
はい、
最近ね、よく僕ね、ハッピーさんと話して楽しいのがね、昭和の車の話、
車の話盛り上がるんですよね。
これが車の話盛り上がるんですよ、
はい、
で昭和の車っていうとですね、 今見るとですよ、
はい、
変な形してんですよ、よく
ちょっと、まあ、そういう言い方もできます。
無理な形してるんです、
はい、
でその頃、関さんどんな車に乗ってらしたんですかとかってこうハッピーさん聞かれるでしょ、は
い、そうですね。
そうすると僕はね、また異常な車に乗ってたことを言うんですね。そうするとね、えって言って、そこからまた1時間ぐらい盛り上がっちゃう。
そうなんですよ。いや、普通の人が選ばない車をですね、関さんがもううまく選ぶのがまあ楽しくて、
そう、まあ、北海道なんかでもね、これから雪が降る時期になりますと、いろいろとこう雪をね運搬したりするトラックがあるじゃないですか、
はい、
でイスズっていうメーカーがあって、イスズといえばトラックでしょ、
はい、そうなんですよね、そういうイメージですよね。今の
皆さん、僕はイスズのスポーツカーに乗ってましたからねそれがね、ジュージアロっていう有名なね、はい、ヨーロッパ
カロツェリアですね、カーデザイン、は
い、ヨーロッパのデザインワークスの車で、はい、それがイスズなんですね。
そうなんですよね。
だからね、音がやっぱちょっと今からするとね、エンジン音がでかかった。
はぁ、面白い。
ただね、すごく流線形なんです。
綺麗な形でしたね、あれはね、は
い、それで今ね、また新しいって言われるんですけど、なんですか、ヘッドライト、
はい、
ヘッドライトがフィッと開くんですよ、
はい、リトラクタブルヘッドライトですね。
また言いたかったですよ、それ撮ってきましたから、
はい、
でそれでやってね、で非常に、ただね、すごく流線形すぎて、
はい、
ドアとかが尖ってるんですよ、角が。
あ、
それでその時にですね、1986年に娘が生まれましたですね、はい、で娘赤ちゃんの時に乗せる時にですね、その角でおでこに怪我しちゃったんです。
あ、なんということだ、
それでうちの女房にですね、あ、女房もどさんこですけど、女房にですね、あなたこんな車すぐ売ってって言われて、それでボルボになりました。
なるほど、
角が丸いんですよ、余計な話です。
確かに確かに、
で それでまあ気がついたら昭和は終わって平成になっていくと、だけどやっぱり昭和の頃っていうのはあの形がね、よくあのハッピーさんとも話すんですけど、デザインが異常だったなっていうね、
デザインね、癖のあるもの多かったんですよ、
ラジカセもね、
あ、ラジカセ、
ラジカセ使ってたでしょ。
使ってました、もちろん、というかあの現代においてですね、ラジカセというのはもうすでにですね消滅してしまっているレベルですよね。もちろんまだ少し残ってますけれど、
あのね、東京の足立区にねラジカセ博物館というのがあるんですよ。
あ、聞いたことあります、
私取材したことあるんですけど、
本にもなってますよね。
またそこもね、ハッピーさんみたいにちょっと変わったおっさんがやってるわけ。
いやその人に気の悪い、
いやカレーの代わりにねラジカセ集めてますよ、ね、でもそこ結構テレビの取材でよく使うんですけど、でもいろんなの、あ、これあったな、これ持ってたなっていうのはラジカセとか、
壁中ラジカセですから、そこ、
そうなんです、壁中とかも建物の中、
建物の中中ですね。
それでね、あ、これいいですねって言うと、あ、売ってますよって言われるのって言って、あやを買っちゃいそうになっちゃうんですけど、
いやたまらんですね、危ないですね、
ただまあその昔その僕も長年あの音楽をやってまして、で昭和の頃も非常にロックをやっておりまして、で当時撮った音源っていうのはカセットなんですね、で、ある時気がついたのが、そのカセットを聞くなんていうんですか、あの機械が日本に、家にないと、
カセットデッキですよね、カセットデッキ
全部なくなっちゃったわけです
よ、
でカセットを家で聞けないってこと気がついて、どうしたらいいんだろうと思ったら、どこにも売ってないんですよ。で、アマゾンとかで探すわけです、そうするとね、ちっちゃい昔でよくウォークマンみたいな、のいわゆるこう中国製のやつ、3000円ぐらいで買ったんですけど、なんか今一つなんですよ。
まあ気持ちわかります、すごくわかります、
いやそれは中国製悪いって言ってるんじゃないですよ、あの俺の操作の仕方も良くないと思うんですけど、でもね、いやあの頃のね、やっぱカセットが聴けるものを取っておけばよかったなと思うんだけども、やっぱり昭和から太平洋から令和に変わっていく間に、何度も引っ越すじゃないですか、でまあ非常にあの家族も増えたり結婚もして、いろいろあって、そうするとね、どんどん昔のものは捨てちゃうんですよ。
そうですよね、
でその間にね、失ったものの一つにカセットがあったなと、でその一つに昭和のスポーツカーもあったなと。
そうかもしれない、そうかもしれないです、
で、ね、でもう一つはね、お洋服ですね。
お、
お洋服好きでしょ。
はい、
大好きです、
ね、大好きです
よくまた新しいこんなのが入ったよっつってあげてますよね、SNS にね。
そうなんですよ、
慌てて俺も買いに行ったりしますけどもでね、この間あのまたこれもお亡くなりになっちゃった尊敬するデザイナーの山本寛斎さん、山本さんもね、僕テレビの番組一緒にやってたことがある
んです。あ、そうなんですね。
山本寛斎さんもあのテレビのレギュラー番組の、司会をやってた時期もあるんですよ。やっぱり時代の寵児でしたからね。それでその寛斎さんに影響されて、寛斎さんの浴衣っていうのを買っちゃったんです。
あの尾崎浴衣やってましたよ ね、 なんだっけ、着物場合、
そうです、
関西山本、
それはね、もっと
あ、それ
は
また後のやつ
です、もっと前の頃に関西さんの、浴衣っていうのがあった。
へえ、それ知らないや。
でね、その頃ね、関西さんの浴衣とね、両巨頭がですね、ジャンポール・ゴルチエの浴衣っていうのがあったんですよ。
あ、ゴルチエの浴衣は僕覚えてます、覚えてますよ、覚えてます。
それも買っちゃったんですよでね、この2つ買っちゃって、ところが今家にないんですよね。それもね、幾度となく、繰り返したですね、引っ越しのね、ああいう時に捨てちゃうのね。
あ、
捨てちゃうっていうか、ね、消えちゃうんだな、正確に。
分かんないままなくなっちゃったりしますよね、そういうの。
あるいはね、家出したかもしれないですね。分かんないですけど、そんなことがあってですね。で、その、やっぱり、当時の、いわゆるデザイナーズブランド、あれも昭和のものじゃないですか。あの頃のものとかね、今あったら面白かっただろうなと思いますよ。
いや、本当そう思います。僕のところにも少し残ってますけれど、当時で12-13万の、コムデギャルソンの、ウールのコートなんかありますけど、
まだ持ってます？
まだ持ってます。
えらい。
まあまあ減りましたけどね、やっぱりなくなっちゃったんですけれど、どっか行っちゃったんですけれど、それだけは割とちゃんと持ってて、 ああいうの着るとその当時のことを思い出したりとか、意外と今着れたりとかして面白かったりします。
そうそう、3回りぐらいしてますからね。
そうですね、3回りしてますね。
3回りぐらいしてるからどこで流行りになってるか分かんないし、まあ、今年の冬びっくりしちゃったのはですね、うちの娘がですね、はい、とあるあの非常に大手のデパートの、まあ、バイヤーみたいなことをやってるんですよ。まあ、2児の母ですけどね、これも、はい、でこれがですね、バギーパンツ履いてるんですよ。
そうです、
今ワイドパンツって言ってる
んだけど、パンツが今太くなってきてるんですよ。ちょうど
これで僕も考えてみたらね、あれ僕らバギーパンツって呼んでたんですけど、はい、3度目ですよこれで
3度来ましたかね。
来ました。あれね、1973年から4年にかけて来たんです、
はい、
でその頃はバギーパンツって言ってて、で、まあ、結構ね、僕は当時のミュージシャンやってた頃
で、あれですよ、宇崎竜童さん、ダウンタウンブギーバンド、
いやダウンタウン
ブギーバンド、あの歌の中にバギーパンツっていう、
バギーパンツにヒップボーンっていう
ですよね、ありましたね、
カッコマンブギーね、
はい、
であれはね、ヒップボーンっていうのはお尻で履くってことなんですよね、はい、あの腰下げてね、うんうん、だからベルトレスなんですよ。それであのボーンと広い、はい、ワイドな感じでバギーパンツって言ってて、でバギーパンツ当時はですね、その中にですね、
はいはいはい、
ロンドンブーツ入ってるんです。ロンドンブーツ4インチのね、ヒールが4インチあるロンドンブーツと、四ツ谷の SA シューズってところで1万3500円で買うんですけど、
あれですよ、フラワーな雰囲気になってきますよね。
そうそう、それでもう靴は見えないんです、ズボンに隠れて、はいはい、で上にこうブルゾンかなんか着てやってるんですけど、ね、それがあって、それが1度目流行ったでしょ、
はい、
そしたら1980年代の中盤頃にももう1回流行ったんですよ。
80年代、太いパンツ、
太いパンツ
1回いまいち出てこない、
うん、一回流行ったの。で流行ったっていうか、ね、流行り損なったんですね。
あ、そうなんだ。
損なった。でそれで3回目が今回ですね。
なるほど。
だから朝ね、ちょっとうちの娘や孫も一緒とこ住んでるんですけど、でこうバギーパンツとかって来ると、
はい、
今が何年だって感じになりますよ、ね。ぼーっとしてますからね、朝ね。
もうまあ、まあ、
おじさんですから
。そうですよね。
あれ今は昭和48年。違うかみたいな感じになりますよね。すごい新鮮。
でもそうですね、本当に今年の冬なんですよね、太いパンツ、まあ、去年ぐらいからもう出てましたけれど、
そう、ちょっと最初はちょっと中南米 の, あのパンツのね、はい、コピーみたいなことから入ってて、で完全に今、はいはい、今年はバギーパンツ化しましたよね。
そうですね、
かといってでもさ、昔のバギーパンツをそのまま取っとくわけにもいかないから、
はい、そりゃそうです
っていうわけでね、本当にあそんなこともあるとね、あの女性 の, の、
ね、そうですよね、あの裾のフレアなんていうのもまた流行ってきてるって話もちらり聞きますし、
フレアは何度も何度も流行ったり流行んなかったりしますよね。
そう、ファッション関係はそのあれですね、10年周期なんていうことを言う人もいますし、12年なんてこともありますけど、必ず回ってくるんですよね、あれは。
あれはね、ちょっといろいろからくりがね、あ、まあ、こんなこと言っちゃうといけないんですけども、ね、
はい、
まあ、同じもんがずっとあったらね、洋服屋さん売れないんですよ。
あー、なるほど。
でね、うん、こうずっと同じのがあるでしょ、例えば細身がずっと流行ってた、
はい、
ピタピタの毛が流行ってたとすると、はい、みんなピタピタになるじゃないですか。でもそれがずっとピタピタのままだとみんな潰れちゃうから、そうすると違うものをボンと出すんですよ。それで、ね、ちょっとファッションいやトレンドリーダーみたいな人に着せるわけ、あれとか逆にもドラマとかで着せちゃうわけ、
はい、
そうすると最初かっこ悪いんですよ
それすごくわかる。最初かっこ悪い、わかる。
最初かっこ悪いんだけど
受け入れられないんですよね、
目が。そうなんですよ、何着てんだあいつみたいな感じになるわけところがそのうちそれがかっこいいみたいになってくると、さっきのピタピタがかっこ悪くなるんですよ、
は
い、そしたら全員が次のものを買っていくっていうね。
いわゆる今の話だとピタピタはもうすでに行き渡っちゃって、うん、差別化ないんですよね。
ない
んです。みんな同じだとつまらないから、うん、そこにそういうものを投下されるとやっぱりそっちの方に流れるっていうの、
おっしゃる通りです、
ね、それがかっこいいっていう価値にこう転換しますよね。
メンズのね、
はい、
スーツ系でいうと、
はい、
ストレッチ素材っていうのがね、
はいはい、
ドーンと出てきて、ストレッチスーツみたいなのが5年ぐらい前から出てきて、
ええ、
で僕はやっぱこうロケとかも結構ありますからストレッチ素材の上下のスーツっていうの結構買ったりしてて、
最初はね、いいですよあれは、
うん、いいです。でやっぱりシワにならないし、はい、洗濯もできるとかって、
はい、
で最初はねデザイナーものしかなかったんですけど、
はい、
今はね結構それがいわゆるこう有名な作業着とか中心のブランドのわーなんとかってところからなんかでも出してるようになって、で値段も今も1万円以下でもあるんですよ。
あ、それは お手軽な感じで、
そう、そういう風に、ね、変わってきたわけ。そうすると全員に行き渡るでしょ。
そうですね。
そうするとね、もうすぐね、あのピタピタじゃなくなるのかなっていうね。
そこで旗と思っちゃいますよね。
思っちゃうんですよ。いつもね、
これはそろそろだよねっていう。
で、やっぱりそれの繰り返しかなと思いますね。
はい。
だからさっきあの音楽なんかもすごくそういった意味で言うとね、あって、
はい、
あのもう二度とこういうのは流行んないだろうなと思うのが流行ってたりとかね。だから非常にね、これでラジオ聴いてる皆さんってね、新しい音楽とかに敏感な方が多いと思うんですけども、
はい、
今年なんかだと、例えば去年だとあのヒゲ男爵とかね流行ったり、はい、とはキングヌーとか流行ってましたけど、今年だと夜遊びっていうのが流行ってるんですよ。夜遊びっていうあの女性ボーカルのねあれがあったんだけど、はい、それね聞いたら、あれこれなんかだよねって思うんですよね。今まで聞いてきたなんかなんですよ、
はい、
でそれがもう一回来て、その夜遊びの曲っていうのがよく最近聞こえてるな、ラジオでとか思って、でもなんかなんですよね。かつて聞いたどれかなんですよ。
なるほど、納得いくな、ここら辺は、
うん、だからそうじゃない新しいものっていうのは何なんだろう。それからかつて聞いたものっていうのは一回耳にこうなんていうんですか、あの自分の中にこう聞いた記憶があるから、
はい、
で気持ちよかった記憶とか、あるいはあのいい記憶と連動してるから、あのそれが自分にとって 今も気持ちが良かったりする。
そうなんですよ、
すごくある。
耳に残ってたり記憶に残ってると何だろうなってこう伝ったりするじゃないですか、う
ん、でね、いろいろ考えたんです、
はい、
で全く最近新しいもので言うと、はい、あの韓国が生んだ、ね、スーパースターの BTS ってあるじゃないですか、
はい、
BTS はもう日本でもものすごい売れてるし世界中でも売れてるけど、あれ BTS は何なんだろうと思ったんですよ。
あ、とにかくその、ね、あの国問わずにすごく盛り上がってるじゃないですか。
でね、一生懸命聞くとね、
はい、
これはあれと結構に近くっていうか、あれの気持ちよさを引き継いでるなっていうのがだんだん分かってきた、分かってくるんですよ。一個はマイケル・ジャクソンなんですよ。
お
あのね、それは関さんビートでしょって言うからかもしれないけども、実はそのマイケル・ジャクソンがね、ウィスパーで歌うんですよ。
はいはい、
そうですね、歌うでしょ、
はい、
でね、BTS もね、よく聞くと2曲に1曲は必ずね、ウィスパーでって感じで、はいはいはい、って歌ってる。
なるほどなるほどなるほど、
あのウィスパーな感じの高い音、
はいはいはい、
男性か女性か分かんない高音で中性的なあれが気持ちいいっていうものをマイケルが一個開発したものっていうのがあって、はい、で日本だとあともう一個ね、オフコースとかね、
ほう
オフコースのあの気持ちがいい、
はい、耳心地がすごく
いいっていう、
はい、
でそこにビートが来るっていうんじゃないかなとかで最近いろいろ
面白いな。それ大丈夫ですか、放送で言っちゃって、
言っちゃって、
でもそれでなんかすごくあのピンときてなんかやっちゃう人とかいるんじゃない
です
か。
みんなそこでやってると思います。さっき言ったように、あの新しい曲とかし、あのであのヒットしようとしてる人は知ってるから、その辺ってすごい研究されてると思いますよ、
はい、なるほどね。
だから、まあ、もともとのなんていうの、メロディーとか、
はい、
それから、まあ、サウンド、ビート、いろんなものってあるんだけど、はい、正直言うと、
はい、
まあ、飯塚さんもあのデジタルガジェット、
ええ、
非常にお詳しいと思うけども、今あの僕らが持ってるこの、iPhone とか、はい、に全部入ってるんですよね、音楽ソフトが、
うん、
音楽が作れる。
そうですね、
で、はい、僕もあの聞いていただいた2枚アルバム出したんですけど、2枚ともあれで作ってますからね。あのガレージバンド、
はいはい、あれで作ったやつでなんとかなっちゃうんですよ。
あれ大体なんとかなっちゃうんですよ、
はい、
だけどそれをもっとこうなんていうの、綺麗な音にする、はい、静音するっていうんですけど、はい、それはやってくれる人がいます、プロデューサー、でそれ以前にそこのところにアイデアを入れるときに、あのいろんな今聞こえてるヒット曲のなんてリズムパターンとかそういうものも全部、ね、あそこに入ってるんです。
あ、
うん、それはね、おそらくあ今はいい時代だなと思いました、
うん、
だ音楽にしてもね、ファッション、さっき洋服の話にしても、はい、まあ、さっき車の話もしましたけど、今売れるものとかそれも全部要素があるから、
うんうんうん、
もしかして小説書く時もあるんじゃないかな。そういう要素をやっぱうまくこうなんていうのかな、集められた人の価値なんだね。
そのパーツはたくさんあるので、あとはそのリミックスの能力みたいな話の世界ですよね。それは
だから僕は昭和がね懐かしいとか昭和恋しいっていうふうに自分自身がね、はい、あの思っててもいいやって思ってて、
ええええ、
で単に懐かしいだけじゃなくてそこのところにきっと今、まあ、まだ 幸いに最前線で働かせてもらって、
もちろんもちろん最前線にいらっしゃる方です
から
、うん、
その時にかつての昔は良かったねじゃなくて、はい、昔の、まあ、番組のかけらとかね、はい、流行ったもののところに、まあ、次のみんなが喜んでくれる、うんうんうんうん、皆さんが喜んでくれるもののヒントがあるんじゃないかなっていう気はちょっとしているんですね。
逆にね、そこら辺を持ってらっしゃる、うん、アーカイブを持ってるからこそ、そこの引き出しからいろいろなそのチョイスができて、
できて
で当然ながらその時代に合わせたチューニングというのが必要ですか、
ね、そうですね、
っていう話ですよね、うん、だからやっぱり積んできたものっていうのは大事ですよね。
だからやっぱり、うん、じゃあどうしたらそういうの手に入るんですかって言ったら、はい、僕はね、あの映画を見るっていうのも一個あるかなと思って。映画っていうのは総合芸術だから、はい、ファッションもあれば音楽もあって、それからまあ映像そのもの、あるいは街並みとか全てそういうものがあるんで、はい、うん、そういうものも含めてあれじゃないかな、あの自分自身の肥やしにしていくとね、それは普通の皆さん のお仕事されてる方々にとってもね、はい、あのマーケティングっていうのは全員に必要なもんだっていうのが21世紀あるんで、はい、そこのところはやっぱり気をつけていただくと、明日の成功が約束はできないけどあるかもよっていう感じです
これはですね、クリエイティブをやってる方にはですね、非常に面白い参考になる話だったんじゃないかなと思います、は
い、
これは宝物になりますよ。
とんでもないです。
僕は少なくともこれはお腹の中に入れて帰らなければいけないことだと強く強く思いました、まあ、
チキンカレーぐらいな感じで
関さんは最近、はい、まあ、プライベートもお仕事もなんですけれど、お知らせ関係なんてのは持ってらっしゃいます？
あ、まあ、お知らせは、まあ、単に番組をやって、まあ、テレビの番組やってますから、はい、それはまあ見ていただければいいかなっていう感じで、で例年はね、ライブをやってよくハッピーさんに来ていただくんですけど、はい、まあ、ちょっとこういうのコロナのこともありますんで、ライブをもしやるとしたら今年はオンラインでやろうかなと思ってい
て、いいですね、
オンラインでやるときはまたお知らせしますけれども、まあ、関秀明、ね、お名前を覚えておいていただければまた、はい、どちらかでね、お知らせができるかと思います、
はいはい、今日はどうもありがとうございました。すごく面白い話をたくさん聞けてですね、私はですね、聞いていただいている人をもうそっちのけでですね頭パンパンになってっていう状態になっております
とんでもないです
今日来ていただきましたゲスト、関秀明さんでした。こんばんは、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。
いや本当にお腹いっぱいになっちゃった。僕ちっとも喋らないで助かっちゃいましたハピーのおしゃべり交差点。はい、いかがだったでしょうか。僕の、敬愛する関さんのお話面白かったでしょう。ですね、恥ずかしながらですね、今日の放送はですね、僕すごく楽しちゃいました。関さんがみんなしゃべってくれましたただですね、これ実はその関さんをここにお呼びしたかったっていう話がですね、少し前にやっぱりランチで、おしゃべりを、随分したんですけど、その時に出たお話っていうのはやっぱり、そうですね、70年代ぐらいからかな、90年代の間のその車の話だったり洋服の話だったりっていうのがですね、同じぐらいの世代なので、まあ面白かった、まあ楽しかった、そういうのがあったんで、そういうその楽しさっていうのをちょっと皆さんに聞いてほしかったっていうのがあったんですよ。でやっぱりですね、放送作家だったりとか、放送に関わる何か面白いコンテンツを作ってる人っていうのには理由があるなっていうのが僕はすごく感じたんですね。やっぱり積み上げてきたものの、その、面白さだったり幅だったりっていうものが、その人が作るクリエイティビティなもの、作品であったりとか本であったりとか、そういうものに綺麗にやっぱりですね反映されるっていうのがすごく分かりました。ちぼち遅い時間になってきましたね、いつもいつも毎週ですけれど、この時間帯に聞いていただいてとても感謝しています。嬉しいです、そろそろ皆さんお休みの時間になるんじゃないかと思います、僕もそろそろ、ここを終えて、お家に帰ろうと思います。来週もぜひ、お聞きくださいませ。お相手はハピーこと飯塚篤でした。おやすみなさい。